シドリブ。
こんにちは、今ちゃんと野川です。
こんにちは、中山です。
マーチャントクラブセドリブということで、はい、第5回目の音声となります。はい、今日はですね、マーチャントクラブ第11回マーチャントクラブですね、はい、池袋で行われまして、はい、その懇親会等々終わった後に、はい、せっかくだからちょっと撮ろうかということで撮り始めているわけなんですけども、はい、実はですね、はい、今回の音声久々なんですよ。でちょっとさっきブログ見てたら、はい、第4回を公開したのが8月の31日だったので、はい、結構経ってますよね。
かなり経ってますね。
はい、でそれは実はですね、音声は撮ったんです。
はいはい、撮りましたね。
2回ほど、
はい、撮りましたね。
でただちょっと諸事情がありまして、はい、公開できなかった、はい、買ったものがあるので、うん、ちょっと改めて撮り直しているという形になりまして、はいはい、で前回配信させてもらった音声は、はい、埼玉県にある何でしたっけ、はい、
トンデンです。
トンデン、
トンデン、和食のファミレスですか、
ね、和食のファミレスのトンデンというところで撮り始めてたんですけど、はい、そうですね、今回はガストンで、
ガストンから皆さんも知ってるガストですね、
はいはい、で、本題ですね、はい、何話そうかなっていう話をしてたんですけど、はい、今まで、セットボンセドリについて話をしてきました、はい、
そうですね、取り込んでる、
はい、やらせてもらってて、
はい、
でそこそこやってきたので
やってますね。
で、はい、やってきた中で、感じたこととか、はい、分かったことは、まあ、今までも伝えてきたんですけど、はい、プラスしてさらに感じたことというのを、もしこの音声をきっかけに、はい、始めてた方に向けてお届けしようというコンセプトで、
はい、今日はですね、
はい、
やっていきたい。アドバイスみたいな話ですね。
まあなあ、
ね、上から目線じゃないと、
まあまあこう思ったよっていう話
感想ですね。
こう思ったよって話なんですけど、
はいはいは
い、で どっからいきましょうかね。まあその話って他前にしたかもしれないんですけど、はい、まずは、うん、僕はセットボンセドリを勧めてもらって本当に良かったと思っているという話から始めようかなと思うんですけど、あのセドリってまあ安く仕入れて高く売るというものじゃないですか。
シンプルなものですね。
それでまあ何やっても多分成果出されてる方がいるから教えてると思うんですけど、その中でまあセットボンを勧めてもらったのは僕が 3万円で始めるよっていう、
資金がちょっと少なくたって回転がいいものっていうふうにされてましたね。
でお勧めされて、まあ素直にそれをやったわけなんですけど、で本当にまあ良かったなと思うのが、仕入れに対する心の負荷がないんですよ。漫画買ったことあるから
ですね、うんうん、好きだったり興味があったりする
自分に普通に買ってるものを、はい、おすすめされたので、普通に何の躊躇もなく入れたんですよ。
あ、いけると、これ好きだとか、
はいはい、とか、はい、あとは1冊108円のとか買うわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で下手したら本屋さんで500円ぐらいのやつを普通に買ってるものを、
定価はそうですね、はい、そうなるもんですよね。
108円で安いなと思って買ってやってるわけですけど、うんうん、この前ドン・キホーテに行った時に、はい、いろいろ見て、で、あ、これいけるな、例えばこの水筒いけるなとか思った時にちょっと買うのを躊躇するんですよね。
あ、そうなんですか。
今まであんま買ったことないものだから
、まあそうですね、
水筒いるとか思うんですよね、やっぱり。
確かにそうですね、
まあ、実際データ見たら売れるって分かるんですけど、まあ、水筒はちょっとあれかもしれないですね、まあ、全く馴染みのない何かを買う時って、まあ、いくら仕入れだって言っても僕は心の負荷を結構感じるなと思った。
確かに本当に売れるのかどうかみたいな
とか、あとは例えばなんか大量に買うとかになった時に、はい、水筒を100本買いますとか言った時に、
よく聞く話です、
はい、僕無理だなと思ったんですよ。正常の感覚だとこれは思うんですけど、
そうですね、秋口に100本買ってもね、どうこれ本当に欲しいやついるのかよみたいな
とか、はい、もし失敗したらどうしようみたいな考えがあると思うんですけど、漫画の場合確実に需要あるだろうと思うんですよ、はいはい、だから、うん、例えば、相場が崩れて値段が下がってきちゃったよってなっても、はい、まあ、安くすれば売れてお金になるじゃないですか、はい、うんうん、そこはかなり大きいところだなと思いました、
はいはい、
例えば新品でも、うん、 安くしても売れない可能性があるもの、
多分ありますね。ライバルが多かったり、また需要が減ってしまったりする、うん、
だからこそお店で処分特価で売ってるぐらいのものです
よね、うん、そうですね。
その可能性ってまあちょっとあるかなと思います、うんうん。セット本に関してはそんなに、
はい、まあ、ないですよね。
ないですし、はい、安くしたら売れるかなっていうのが感覚としてあるので、うん、はい、そういう意味でもセット本良かったなっていう話なんですね、はい、で、そうですね、僕がひたすら喋ってますね、また
ね。そうですね。
あんま良くないなって、はい、どうですか、僕やってるの見てて、はい、中野さんにはこう、はい、逐一でなるべく逐一こうしたって報告はしてるんですけど、
なんか結構あの頑張ってるなって、すごくちゃんとやってる感は分かりますよね。僕も、はい、一緒にあのブックオフとか行ったりするじゃないですか、
はい、
そしたらそこの棚ないですよみたいなアドバイスするじゃないですか。結構見当違いのところを検索してたりする、はい、まあ、あんまり経験がないとそういうことってあるんですよね、
はい、
なのでそれをちゃんと 見分けるとかいうか、経験があって調べていれば、その検索数が多ければ多いほどその稼げない分野っていうちゃんと見分ける目がつくんで、
はい、
それってすごい稼げる分野も そうなんですけど、うん、稼げない商品とか、うん、それをどれだけ知ってるかが最終的に判断の材料というか、
なるほど、
ね、排除して逆にこの稼げる商品が見えてくるっていう、うん、知らない商品を検索すれば結果稼げる商品になる。
確かに、
そう見えるんだよ、養ってるのかなと思います。
何店舗か回っていると、
はい、
毎回見るな、こいついるなっていう本は結構決まってくるんですよ ね、はい、
そうですね、
決まってくるんですよ、うん、でその中で、まあ、最初は分かんないから調べるじゃないですか、うん、はい、で大体あこれはダメだね、ダメダメっていうのがなんとなく分かってくると、うん、はい、あこいつ見たことねえぞってやつが大体取れたりしたりするので、やっぱりやればやるほど早くなっていくものかなっていうのが感じですし、うん、これ多分セット本は僕はやったからすごく感じるんですけど、はい、他も多分一緒だと思ってるんですよ、
はいはい、
その積み重ねというか、商品知識の積み重ね、
そうですね、どれだけ重ねてきたかとか、地味な努力を積み重ねて気づくものってあるじゃないですか。
あります、ね、
今まで売ってきた、はい、セット本の中で、例えばコレクター出品、どうやってコレクター出品高く売るかみたいな、
はい、
それってなかなかデータだけじゃ分からなかったりするじゃないですか。
そうですね、
そういう時に分析して、この人はどういうふうに価格を値付けしてるんだろうっていうのをリサーチして、うん、
はい、
その中に自分もちょっと試してトライで価格設定をして、はい、実際売った経験を高くかなりね、はい、売ってくれた経験をされてるんで、そういう部分って実際やってって経験を積んでいくとか、リサーチして自分で仮説を立てるとか、うん、その繰り返しで、それって本当地道な努力じゃないですか。やっぱ時間が一定期間かかるんで、はいはい、
そうですね、
うん、それは何でも一緒なんです。それはセット本以外でも一緒なんでね、うんうん、すごくそれを積み重ねてるなというのを感じました。
ありがとうございます。これって、
はい、
セドリに関してじゃない部分でも僕はその通りだなと思ってるんですね、
はい、
どういうことかというと、ノウハウって結構そういうもんだよっていう話なんですけど、そのなんかこう一つのことを基本を繰り返してできるようになっていく中で、うん、あこうした方がもっといいじゃんとか、はいはい、
深めていくというか、
深めていくことがノウハウなんですよ、
うんうんうん、
でね、精度を高めていくことが体系化なんだと僕は思ってるので、はい、ね、
うん、
だから結局技術みたいなスキルみたいなものなので、
うんうん、
知識で身につけて知っても、
そうですね、
本当分かるとできるは違うんです
よ。そうです
ね、で僕は最初に中山さんと瀬取りに行った時に思ったのは、はい、うん、あ持ってる目が違うなと思ったんですよ、
はいはい、
見てるところが違う、うんうん、見えてる世界が違うなと思って、はい、でもそれって、うん、なんかそのツール的な意味の話よりは普通にこの経験の話で、
そうですね、積み重ねて、まあ、検索数だとかそういった経験でこれはいけないだろうっていう、はい、まあ、いけない商品を仮説を立てる力とか、
うん、
そういうのが経験であるじゃないですか。その辺がちょっとやってる方が有利になって、
そうですね、そのだから同じ条件で例えば僕がビームを持ってたとして、
はい、
同じ条件、同じ日の同じ時間に行ったとしても、うん、同じ時間やったとしても、はい、成果は絶対に違うわけですよ、
そうですね、
同じお店でも、
はい、
それは やっぱりその道具の使い方が違うからで、はい、でその使い方って経験で、うんうん、より効率的なものを身につけてるため、うん、スキルの身につけなので、うん、今セドリで例えましたけど、はい、それは別にセドリに限らず、はい、コンテンツを販売することとやっても、うんうん、僕は全く同じだと
思います。そうですよね、うん、
なのですごくその、うん、一つの基本を、うん繰り返すということを大事にしてもらうといいんじゃないかなと、はい
は
い
は
い、
それは僕も、
はいまはい、真面目な話なんですけど
真面目ですねすごい真面目ですね
今日は偉い真面目なんです、はい、あの多分、この音声は、まあ、何名の方に聞いてもらってるかわからないんですけど、はいうん、じゃあ聞いてあじゃあやってみようと思ってくれた方はいると、はいうんまあ、いるかもしれないです、はいでちょっとやってみると確かに大変な部分はあります、はい、重いですし、うん
重いですね、
ちょっと検品が大変だし、うんうん、だからもっといい方法ないのかなと
そうです、ね、
思う気持ちも分かりますというか僕もそう思うんですけど
そうですね、
はい、でただ、うん、あの多分それでじゃあ違う方法って探していくと、うん、キリがないんですね、
そうですね
多分どんな方法でもいい部分とデメリットがあると思うの で、はい、でただでも基本は多分一緒じゃないですか
一緒です、ね
うん、ただその スキルを伸ばす経験を積むということで本当少資金で練習もできるし、うん、で難易度もぶっちゃけそんなに高くないのでやっていっていくっていうのは本当に入門にベストだなと僕は感じた
そうですね僕も思う特に今のどれだけ伝わってるか分からない積み重ねて成功体験を積んでいくそれでも失敗しても全然失敗って何かって言って不良在庫になって売れないっていうのが一番の失敗だと思うんです、うん、逆にセット本って赤字になることって、まあ、たまにあることはあると思うんですけど、うん、それでも絶対売れないっていうことはないんですよね、
う
ん、絶対お金になって返ってくるんで、は
い、
それで成功体験を積み上げてってその積み上げることでどんどんどんどん自分が成長していくっていう成功体験を少資金で、はい、あの体験できる、うん、その体験をできるってことが一番大事なんでそれで体験すれば他にその基礎ができていれば、まあ、もっとお金があるからじゃあ新品でちょっと家電を行こうとか、うん、その後に行けばいいのなんかちょっとあなんか実は家電の方が美味しいんじゃねえかみたいので移ってしまうまたゼロから積み上げ て、うん、結局いろいろまた見たけどなんか家電もなんかこうちの近所にはないみたいだなみたいなところからまたゼロからまた違う分野に行ってしまうので、うん、中古家電がいいんじゃないかとか、はい、そうなってしまうのでそこの体験、成功体験を積み上げていく、はい、結構してほしいなと思いますね、うんうん、
今のはこう背取りの例えですごく分かりやすかったんじゃないかなと思うんですけど、うんまあ、いわゆるインターネットビジネス業界は、うん、本当にそういう方も多くてですね、はいじゃあ例えば、PPC アフィリエイトでやろう、
はいうんうんうん、
ちょっとやった、あまりうまくいかない、
はい、
じゃあ次はサイトアフィリエイトをやってみよう、
はいはいはいはい
っていうのと同じことだと思って
そうですよね、同じですよね
結局振り返った時に時間が経って振り返った時に、うん、なんか何も残ってなかったら一番まずいと僕は思うんですよ、うんですはい、もちろんその商品を買って、お金を使ったのに成果が出ないっていうことは、はいまあ、問題ではあるんですけどす、ねうん、僕はそれ以上に時間をロスしてることの方がもったいないと思うんですよでやっぱりどう考えても時間は戻ってこないですから、はい、でなんかこう過去に戻ることってまあできないので、うん、結局今から積み重ねていくしかない、
うんうん、そうですね
でそれはなんか人と比べることでもないですし、
うん、
自分の中で経験積み重ねていくことがなんか一番自信にもなります
ね。
一番財産だと思います。
確かにそれは思います。そうなんか人と比べたりだとか、そう最短で月商100万とか、
はい、
なんかそういうのでちょっとあれ違うんじゃねえかっていうのをなんか感じちゃったりする。そんなことないですよね、
うんうん、
あの人と比べることないですし、その元手の資金も違いますし、
ね、
最短で結果を出すっていうことにこだわる必要もないですよね、うん、積み上げていけば絶対結果も出るし、成功体験を積めて最終的にうまくいくっていうのは健太さんが証明してますしね、
はいはいはい、
それ僕もあの保証できるので、はい、積み上げないとなかなか何でもうまくいかないですよね。
そうですね、
はい、
本当 知識先行になると辛いっていう話は僕は他のところでも知ってるんですけど、はい、知識があるから基本をしたくなくなっちゃうんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そう、それあるかもしれないですね、
は
い、
なので僕は本当に実践しながらやって一つのスキルを身につけて、うん、じゃあ次を知ってそれができるようになるまでっていう、うん、これを聞いてる人はですね、何その当たり前のこと言ってるんだよって思うかもしれないんですけど、そうですね、はい、でも実際一番大事なのはそこなんだろうなとは。
そうですね、当たり前なんだけどなかなかできなかったりします
よね。そうなんですよね、はい、なのでそうですね、本当に今はセットボンセトリの話ですけど、うん、これは本当何でも一緒だと思います。うん、多分これ聞いてくださってる場合はもう第5回ですからさすがにセドリに興味あるし、はい、セットボンセドリも多少興味あると思うんですよ、うんうんうん、はい、なので、うん、もしされて今実践されてるのであれば、うん、まずはセットボンセドリできっちり目標の金額まで成果を出すというところは、うん、はい、やった方がいいんじゃないかなと、うん、僕はその前回8月の31日にやったやつで、はい、うん、早く次の段階に行きたいとか言ってましたけど、はい、まだあの資金の問題でまだ行ってないですし、はい、そうですね、はい、密かに地道に続けてるんですよね、
はい、
でやっていく中で、うん、新しく気づいたこととか、はい、まあ、結構あります。うん、でまあ、その今までの音声で何を言ったかっていうのはあまり事、ね、細かくは覚えてないんですけど、す、ね、はい、なんかノウハウチックなこといきましょうか。セドリ、セットボンセドリのやつの、
はいはい、お願いします。
ありがとうございます。なんとなくパターンって見えてる、はい、ですけど、うん、で前回の音声で多分こういう風に仕入れた方がいいよって言ったのは、うん、あれは本当です。多分その確かに、はい、108円コーナーに行って、うんうん、文庫本メインで見ると、うん、で前回揃ってるやつ買ったらいいよっていうのは、うん、その通りで、
うん、そう、その通りですね。
今はもうそのやり方は変わってはないんですけど、うんうん、お店選びの話で、
あ、大事ですね、
はい、お話ししたかどうかちょっと覚えてないんですけど、はい、基本は多分その人が嫌がるところに行くとか、人が気づかないところに行くと、はい、ある確率が高い。
逆張り的な発想で、
はい、ですよね。ではまあ当たり前じゃないですか。例えば、なかなか車が止められなさそうなブックオフさんだったら、うんうん、
ありますね。
ね、皆さん避けられる。セットボンセドリしてる人は手で持ちたくないから、ね、車の人は行かない。
駅地下の駐車場なし。
なしとかは。ある確率が高そうだよなって分かるじゃないですか。
うんうん、分かりますね。
で実際に新宿に行ったらめっちゃあったっていうのはありますし、 はい、あとは駐車場が、うん、定型駐車場しかな い、 みたい、2台しかない
とか、なるほど、狭くてちょっと行きにくかったりするんですね、駐車場と。
だから、でそこでもし商品がなかったら、
はい、料金払わなきゃいけない
と、駐車料金払わなきゃいけないみたいなところは確実にありますからね。外したことがないですよ、僕はそこで。
確かに、はい、それはやっぱり行く側の車を、僕は車を使うんで、はい、車を使う側としてやっぱあんまり、ね、行きたくない、ね、避けたい店ですからね、
はい、であとは、同じ店に、うん、取れる商品があったところには、うん、ちょっと周期的に行くのは僕はありだと思います。まあ、1週間に1回行き過ぎかもしれないんですけど、うんうん、1週間に1回ぐらいで結構商品変わってるんですよ、うん、でまあ言っても当たり前ですよね、はい、1週間前とか自分が行った時にあるやつごっそり買ってるんですから、うん、そこに補填されるんですよ、
う
ん、何か。
そうですね、買い取ったものをね、
はい、買い取ったものがすぐ108円にはいかないかもしれないんですけど、そうそうそう、買い取ったものを棚に入れて溢れたやつに108円に出てくる可能性があるわ
けです。出てくる260円コーナーですからね、ね、
なので、そこに行ったら、まあ、仕入れられるだろうなっていう店舗をいくつか持っておくと、はい、なんかテンションが上がる。
あ、ここは暑いというのを自分の中で作っておくと、はい、店舗リストみたいな。
で逆に、はい、ここはダメだっていうところもあるんですよ。
あ、ありますね、そういう
の。はい、で本当にあってですね、はい、僕めっちゃ広いところに行ってやったぜって思ったものの、は
い、大型店みたいな、
はい、セットになってて、めっちゃ厳しいんですよ。全くない
相場通りみたいな。
相場通り、あ、ここの人 Amazon 知ってる っていうレベルの、まあ、僕が見てるのは限定的なんですけど、そこだけかもしれないですけど、まあ、思ったので近づかないですよね。
あ、そうですよね。あの相場感をしっかり持った店舗だっていう
ことですね。そうですね、はい、が避けた方が、はい、まあ、効率がいいですよね、うんうん、っていうと最近気づいたのは、はい、意外とブックオフ以外でも仕入れができる
っていうところ
です、はい、個人でやってるような、はい、古本屋さん、
古本屋さん、
はい、
あ、個人の古本屋さん、どういう感じ？
入り口なんていうんですかね、普通の古本屋さんです。
へ
ー、なんか普通に街にある古本屋さんですげえ平積みになってるみたいなのがあるところが、
古書とかも売ってる
から、古書とかも売ってるところはあんまりないんですけど、あの漫画とかであるんですよ、うん、はい、漫画が豊富な古本屋さんが、
はいはい、
多分、うん、どっかの潰れたところとかから流れてきたりとかしてるんだと思うんですけど、はい、そこがですね、思いのほか安いんですよ。で、アマゾンの値段知らないんだろうなっていう感じで、で、アマゾンとかで、うん、セット本なのにすごい安い本とかあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれどうやって仕入れてんだろうなって思ったんですけど、きっとこういうところだろうなって感じの値段のところがあって、
はい
ね、はい、10何巻で300円とか
ね、うん、おー、すげえ、
ね、
はい、
うおー、すげえってやっぱ思いますし、う
ん、はい、
でちょっと古い漫画とか、うん、すごい安く売ってるんですけど、アマゾンでこれめっちゃ高いやつじゃんみたいな。
でも経過年数から価格を決めてるから相場と合ってないですね。
合ってないんですよとかもあるので、はいはいはい、でそういうところって大体駐車場ないんですよ、うん、なので結構これはいいなと思ってですね、うん、今度入金された時に、うん、がっつり行っとこうかなと思ってます。
というところ
だね。
すごいですね。それはお得情報ですね。
お得情報
ですね。なかなか狙わないですかね、個人のお店とかっていう。
確かに、
はい、
全然一冊108円以下っていうのがたくさんあるん
です。50円とかですか？
なんかあります、あります。
すごい、
セットになって安くなってるんですよ、むしろ。
え
意味わかんないですよ、ね、
集めた価値をまたなんか逆に減ってるんですか？
なんか多分ずっと売れてないんでしょう
ね。
安くて、たまたまチャリで、はい、最近の話なんですけど、はい、たまたまチャリで、あ、ここ本屋あるわと思って止めたら、すごくいっぱいあったので、はい、買ったんですよ、
はい、
で、第1回の音声の繰り返しなんですけど、
はい、
カゴに入れて、ハンドルにかけて、
はいはい、
ハンドルにかけて押して帰るんですけど、
バランスをこう押して帰るんです。
両ひ、ね、膝当たっちゃうんでね、帰るんですけど、本当いいなと思いますんで、多分あんまりネットとかにないんですよ、ホームページとかが。そういうお店って、
はい、
僕調べでは、
はい、
ないので、
はい、
探すのはちょっと大変かもしれないんですけど。
そうですね、でも地元でこう あれそこあるかなみたいな、ちょっと目星をつけておくのが普段の生活
かとか、あとは、まあ、古本屋とかのタウンワーク的なやつで一覧になるじゃないですか。
アイタウン、
まあ、まあ、普通の何でもいいんですけど、
はい、
一覧に古本屋一覧みたいなサイトって結構街ごとにあったりするんです
よ、はいはいはい、
であれだと何の情報もわからないんで、
うんうん、
あれで住所をコピってストリートビューでちょっと見る、
うん、ああやってるかなって
これどんな系統だっていう、まだあるかなとか、
はいはいはい、
っていうので見たりとかは多分効率的だなと思います、
ね、それ効率的ですね。
なのでもし近くにある方は、うん、まあ別にまだ買わなくてもいいと思うんですよ、
はい、
でぜひ覗いてみると、お、これいいじゃんってあります、うん、さらにメリットを言うとですね、
うん、
ブックオフとかの場合って、
はい、うん、
その作品がアニメ化しますよ、
はい、
映画化しますよってなったら特設コーナー
に行
って108円を剥がして高いの買ってくるじゃないですか、
はい、
でも小型の方はあんまり個人の方は全然気にしてなくて昔の値札のまんまだったりするんです
よ。
最近も、まあ、とあるやつで、
はい、
随分前に見つけたのがあったんですよ、
はいはいはい、
でも資金まだきっと上がるだろうけどまだ早いだろうなっていうのは相談してて、 まああるの覚えときゃいいんじゃないですか。で、まあ行った時にもう売れてるだろうなって、同じとこにあるみたいな、あるんで、あんまり多分売れないです
よ。
その僕が行ったところは、本当どこで収益上げてるのかなっていうレベルに売れてないんですけど、あの併設してアダルト DVD とかもやってて、そっちにお客さんいっぱいいるんで、
ああそういう系の方、
これで成り立ってるんだな、
はいはい、単価も高いです
し、じゃあ漫画売れなくてもいいんだみたいなぐらいのイメージ。
そうですね、ま、全くその漫画のトレンドとかも気にせず値付けをしてるとか、
そうなんです、なのでそういうとこ見つけるとすごくいいんじゃないかなと思います。
ホームページから調べて、そのとか調べて、そのフルネットだと古本のリスト、古本リスト、
何々町古本屋とかで検索すると、なんか誰かが住所と電話番号を集めたようなところをサイトがあったりするんですよ、はい、そこからコピーって、
コピーってストリートビューで見る、
ストリートビューで見ると、あ、なあこれ古書っぽいな、やめようと、なんとなく、あ、分かるかな
ちょっと探してみますか。
中山さんやらなくていい
です。やらなくていい
っていうところがですね、はい、まあ最近のアップスにして、ああまだ実はあるんですけど、
はい、
もしかして長かったら勝手に2回に切って配信するんですけど、
あの、はい、
資金管理的な面で、
ああ資金管理です、大事です、
セットボンセドリはすごくいいなと思います、
はいはい、
なんかそんなに一気にバッて買わない限りはそんなに高いお金が必要じゃないじゃないですか。
そう
ですね、はい、なのでまずは最初は現金で始めるのがいいんじゃないかなと。
そうはいいですね。
で実際にどのぐらいのサイクルで現金されるのかを、現金ベースでお金決めて、ただ1万円なら1万円でもいいし、3万円なら3万円でもいいですけど、で決めて、実際に回してみて気づくと思うんですよ。
気づく、
あの、あれまだ回らないって
そうですね、
はい、意外とね、長いんですよ。
長いですよね、まあ、2週間で、はい、あの振り込まれて、あの 3営業日ぐらいかかって、また実際振り込まれるんですよね、はい、だからまあ18とか20日間弱ぐらいかかる。
そうなんですよね、あの下手すりゃ数日間で3万円使い切れるんで、気合い入れればね。
そうですよね、
余裕です
よ、はい、
気合い入れば。 でもそれでは回らないじゃないですか。
そうですね、
それって入金のサイクルはセットボンセドリはかなりいい方なのにもかかわらず、
はい、
絶対回らないと思うんですよ最初。
そうですね、
はい、っていうのを体験しておくと、いざセットボンセドリを卒業して、違うセドリをするよっていう時も、すごくそのサイクルの感覚って役に立つんじゃないかなと。
研ぎ澄まされてるってこと
か。その入金がいついつだからっていうふうに考えれる習慣をつけとくの
は
すごくいいんじゃないかな。
大切ですね、それは。お金続かないと、それがないと続けられないですからね、やっぱり。その入ってどう行動するかなんで、結構明確に自分の中でイメージできてれば、あ、一回仕入れちゃって、ここはちょっと本業の仕事の方が忙しいから、ちょっとこの期間は仕入れないとか、その結構そのイメージができていれば、自分の時間配分っていうのは結構明確に
されやすいですね。
ここはちょっと遊びに行って仕入れはしないで、
はい、
あ、この時に入金があって、この時に売上目標は10万円だとしたら、じゃあざっくり8万円ぐらい入金あるかなとか、なんとなくイメージをしながら、はいはい、その後仕入れに力を入れようと、時間を使おうとか、そういうのは結構明確にできると思うので、すごくいいと思いますよね。
あのそこまでしっかりできてなかったなって反省してるんですけど、
大丈夫、
あのね、まあ、本当資金に僕は限りがあるところだったので、
そうですね、
単純にやることがないなっていう時間も結構あったんですけど、
はい、
まあまあそれは置いといて、
はい、
本当になんか、ああこんなにすぐポンポン来ないんだって、もしこれをですね、
はい、
経験しないで、
はい、
クレジットカードとかやってたら、結構大変になる可能性もあるなと思うんですよ。要、
ね、
はい、回転があまり良くない商品を取り扱った時に、例えば売れるまでに1ヶ月かかりましたよって言ったら、はい、その商品が売れてから実際 まだ2週間後ぐらいに入金とか、うんね、下手したら締め日の話もあるんで、うん、もう全然2週間より先に入金されるケースもあるじゃないですか、はいはい
は
い、
ありますね。
そうするとクレジットの支払いサイクルよりもちょっと悪い形になっちゃったら回らなくなって、
うん、そうですね、先に仕入れて先に売れないのにクレジットで払っちゃう
払っちゃうってなったら回らなくなっちゃう。
そうですね。
でそれで一番気をつけなきゃいけない、多分回すことだと、
う
ん、
そうですね、
最低限回すことは絶対に必要だと思うので、うん、そこの感覚は絶対必要だと思います。
大事です、むしろ一番大事かもしれないですね、
うんうん、続けられなくなったらもう積み上げるものもなくなっちゃうので、うん、大事だなと思ってますよって話ですかね、うん、あ
大事ですね。で僕もすごく思う、結構本当、まあ、そこまでやる必要ないかもしれないですけど、やっぱり計画を、事前に予算じゃないですか、目標の計画を資金繰りをちょっと立ててみるっていうのもざっくり立ててみるといいと思います。もうクレジットカード使うんであったとしても、はい、本当はあんまりおすすめできないです。例えば10万円、例えば9月に10万円使ったら10万円使ったものは10月の27日に10万円分支払うとか、いくら使って締め日が9月30日までで10月27日に払うんだったら、じゃあ10月27日に10万円払わなきゃいけないんだったら、うん、10月10日ぐらいまでちゃんと売の締め日までに一定の売り上げが必要だとか、うん、じゃあ売り上げを作るために損切りするか、自分の不良の不良在庫じゃないですか、自分の不用品をどうやって売るかとか、うん、なんかいろんな計画を立てられる。
そうですね。
そこら辺を一回予算とか考えてみるっていう、うん、まあ時間を取って考えてみるのすごく勉強になるんですね。
そうですね。結構資金管理が面倒くさいなと思う人って多いと思うんですよ。
はい。
僕もちょっと面倒くさいなと思う時ももちろんあるんですけど、はい、でもまあこれってなんかすごく副業って言葉はライトですけど、
はい、
まあ買ってる人から見たらまあ全プロ売ってるものなので、
ね、うん、
だし僕らもプロとしてやらなきゃいけないと思うんですよ、お金をいただいてる以上は、うん、なのでその辺はプロとしてこう規模の代償はある、うん、事業を回すっていう意味では、うん、絶対にショートさせちゃいけないところだと思うので、うん、でもしちっちゃいのでショートしてたら絶対大きいのやっちゃダメですからね
そうですね、その段階でダメなものは大きいものがもっとダメですからね、
うん、ああっていう練習の意味でも、うん、本当に少資金でできるっていうのはメリットだと僕は思います、うんうん、少資金はデメリットばかりが、取りたね、うん、ピックアップされがちですけど、うん、そういう数字回すっていう面で見たら、ね、本当にメリットだ
と思う。そうですよね、少ない資金で経験を積めるんですよね、
はい、なのであとはやればやるだけ、まあ、増えていくじゃないですか、ちゃんとしたやり方でやれば、
うん、
なので気づいたら、うん、ちょっとある程度金額が溜まってるってことも全然ある、
はい、
ものなので、うん、本当に焦ることなく、うん、ちょっと一つじっくりとやってもらえたらいいんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、じっくりじっくり積み重ねていくというか、うん、それで間違いなく結果が出るんで信じてですね、やっぱ続けていけば、うん、だんだん見えてくるんで、やっぱりじゃあちょっと何がちょっと店舗数をちょっともう少し回ろうとか、うん、じゃあ検索全部とりあえず文庫本コーナーだけは全部の漫画を検索してみようとか、
はいはい、
自分の中でちゃんと納得いくだけ検索したり、
はい、
そうやって行動していただければ間違いなく結果は出ますからね。
そうですね、
でちょっと結果がつながれば自信につながるんで、
そうですね、
行動にもどんどん拍車がかかってくるから
、私余裕が出てくると、うん、正しい手順でやって成果が出て余裕が出てくると、うん、あじゃあこっちもちょっと見てみようかなって言って、うん、なんか新しい発見につながったりとか、
そうですね、ちょっと余裕ができた時に他のコーナー見てみたり、
まあ、それはその基本を逸脱とかじゃなくて、それは僕は応用だと思うので、いいことだとすごく思いますから、そのひらめきとかって多分経験の中で僕出てくると思うんですよ。なのでその僕が初めて中山さんを見た時に見てる世界が違うと思ったように、でも実際やっていくとなんとなく分かってくるみたいなものなので、でその経験をしてほしいと思います、
うんうん
うん、どうでしょうか。
いいと思います、
はい、
その通りだと思います。
で、まあ、この今のところですね、その 前回の第4回目の時に、まあ、他のも行こうかなみたいなことを言ってましたけど、はい、あれは実は、研究は続けてるんです、はい、表に出してないんですけど、それはセドリブのチャットワークグループの中で、はい、こういうのどうでしょうとか、はい、こういうの見つけましたとかはあるじゃないですか、はい、でまあそれはですね、はい、公開音声の中で公開するかどうか置いといて、
はい、
思えばね、うん、セット本でやるって言ってるんだもんなって思い直したんですけどまあまあまあまあでもちょっとずつ取り入れつつ、うんうん、またなんかお伝えできることもあると思うんで、はい、それはその時ですね、なんか音声取って発信していこうかなと思ってますよ、はいはい、どうでしょうこんな感じで
今回いいですね、なんか真面目な感じですね。
あ、そうです、はい、で今後ですね、はい、実はこのセドリー部の部員がですね、ちょっと増えてきてるので、まあ、ゲストみたいな感じで呼んで話すのもありかなって思ってるので、そんな時はまた聞いてくださいねと。
そうですね、
ということでですね、多分これ2回に分けるんですけど今回ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。